今日も黙示録の、学び続けますが、今日は、黙示録の13章から共に見ていきたいと思います。黙示録の13章になりますが、聖書の終わりの490ページになります。490ページですが、黙示録の13章の一節からです。まず一節二節をお読みしますが、490ページ黙示録の13章の一節二節です。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭があった。その角には頭の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。今日はこの竜と獣と、もう一つの、もう一匹の獣について共に見ていきたいと思います。まあ、この13章は以前見てきたように、10章から15章全部そうですが、まあ、その出来事や登場人物についての詳細を私たちに与える書です。で、まあ、この中には、まあ、竜と獣と、もう一匹の獣ということで、そういうことを考えると、三匹のこの動物について共に見るのかというと、そうでもないんですね。そうではなくて、神様はこういう獣を持って、この獣というこの絵を持って、これらの三人、がいかにひどい人物なのかを私たちに、訴えるわけですね。まあ、ですから私たちは人を見てもその心が見えないわけですよね。まあ、ある程度行動を通して見えてくるんですが、神様がこういうような恐ろしいこの獣、まあ、竜などを通して、まあ、いわばその中身をね、その本質を私たちに示しています。いかにこう大変なのかですね。まあ、そういうことで、今日はこの竜と獣ともう一匹の獣とね、こういうものを一緒に見ていきたいと思います。そしてそういう神様がそういうこの彼らの人格をこのように示すことによって来たる危険をね、私たちに示しております。さあ、まずはですね、まあ、さっきから言ってますように、竜と獣ともう一匹の獣ですが、この三つとは一体何なのかですね、ということですね。で、まあ、このまず竜の方はですね、十二章の中にも登場する、いわば赤い竜とか、蛇とか竜とか、そういう表現で、書かれてましたが、まあ、それは全て悪魔を示してますね。サタンを示してますから、まあ、この十三章も同じです。ですから、まずはこの竜は悪魔ですね。で、この十三章はあまりこの、竜、とか悪魔のことが中心よりも、まあ、世の中に見えるすなわち活躍する、目に見えた形で活躍するこの、獣と もう一匹の獣、この二つの獣のですね、この話が中心です。で、今読んだように一節で読みましたが、一匹の獣が海から登ってきたところがあるんですね。まあこれは反キリスト、世界統一し支配する反キリストのことを指す獣です。まあこの獣について私たちは違う表現が用いられてましたが、ダニエル書でも見ましたね。ダニエル書では獣というよりも小さい角とこう紹介されてましたね。でもその同じ人物です。ですから、まあ、そういうダニエル書の予言にも登場しますが、まあ、この黙示録にもこのように紹介されています。でもう一匹の獣というのは11章に登場しますね。また黙示録の13章11節、また私を見たもう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような日本の角があり、竜のようにものを言ったとかありますね。まあこのもう一匹の獣、二番目の獣ですね。この場合は地から上がってきた。まあこれは普通ですね、偽預言者と呼んでいますが、まあいわばその終わりの時代の宗教リーダーですね。まあ後で詳しく見ますけれども、まあその偽預言者というのが表現はですね、例えば黙示録の19章の20節にこのように紹介されてますね。すると、獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々を、獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も、彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたまま投げ込まれたとありますね。まあ、これは随分先の話になるんですが、まあ、この二人ですね、ここに取り上げている二人です。反キリストと偽預言者ですね。どうでしょうかね、皆さんは反キリストのことを聞いたことありますか？反というのは反対の反ですね。ですから、まあ、これはギリシャ語のアンティというギリシャ語ですが、まあ、それは、対抗するとか、あるいはその代わりにというような意味合いですね。まあ、偽物ですよね。本当のキリストではなくて、キリストの代わりに振る舞うものですね。あるいは対抗するもの。で、今日この3つをね、今、竜と獣ともう一匹の獣を見ましたけれども、まあ、これは聖書の中では紹介、そのように紹介してないんですが、考えによっては、まあ、反三密体と、まあ、変な表現ですよね。本当に三密体じゃないですよ。でも、そのふりをしているような、あるいはその偽物、その代わりになろうとするこうものですね。すなわち、悪魔は神様の代わりになろうとし、この反キリストはキリストの代わり、そして偽預言者は、いわば聖霊なる神様の代わりになろうと、まあ、偽物ですよ。本当のものじゃないんですけどね。そういうように振る舞うわけですね。そして人々の礼拝を要求する。まあ、要求するというよりも、命じるわけですね。そうじゃないと、まあ、殺されます。そんな感じですね。さあ、この彼らのすることについて、ちょっと簡単にして、後ほど、それぞれの、詳細をね、見ますけれども、まあ、簡単に申しますと、全世界を支配します。まあ、この世界を統一し、そして、支配します。そして、まあ、この世界統一というのは通常良いことと思われるかもしれませんが、聖書の中では決してそうではなくて、 彼らの統一の目的は神様に対抗する目的です。ですから、良い結果はないですね。まあ最終的に彼らは、なんとみんなが集まって、主イエス様と戦いますが、まあそれは敗北に終わりますね。で、まあこの、今日の私たちの住む世界というのは、非常にこの世界統一というのを素晴らしい目標として掲げているように感じます。グローバリズムとかね、非常にこう、そういうように掲げています。そしてその特に、まあその一般庶民はともあれ、国の指導者たちはそれを目指してますね。で結構それに反発する声もありますが、そういう政治家たち、リーダーはそれを目指しているように非常に感じるわけですね。で、まあ通常私たちは世界統一っていうのは、まあ戦争がなくなったりとかいろいろいいことがあるとそういうふうに考えると思います。しかしながら神様は国々を分けられたんですね。そしてそれはわざとそのようにされたんです。それは人類を罪と悪しきこうリーダーから守るためにそのように分けたんです。残酷なね、悪いリーダーからね。例えば創世記11章を見ますと、この世界統一がそこにありました。ニモロデの時代ですね。まあ今日見ませんが。にものでですね、世界を統一させましたが、それは偶像崇拝を中心とした世界統一で神様に対抗することが目的だったんです。そういう中で神様が彼らを散らされたんですね。そしてそこからいろんな国や言葉や文化が、まあ、今日に至るわけですね。で、この最後の時代に神様はこの世界統一を許されるんです。そしてこの統一は神様に対抗する目的とするんですね。まあ、大雑把に言うとそんなことですが、まあ、詳しく見ていきたいと思います。さあ、この一節から見ていきますと、このまずはこの獣、反キリストの詳細ですね。見ていきたいと思います。どういうものなのか。どういう人物、どういう活動をしたり、活躍するのか、ということですね。まあ、一節をもう一度読みますと、また私を見た海から一匹の獣が登ってきた。海からというのは、まあ、文字通り海からこう、潜水艦が上がってくるような話ではなくて、それは絵ですね。まあ、おそらくこれは、海というのは、聖書の中ではしばしば、異邦人の世界を表します。から異邦人の人物と思われますね。そしてここにあるように これには10本の角と7つの頭となって、その角には頭の冠があり、その頭には神を汚す名があったとありますね。まあ、10本の角と頭の冠、これは、まあ、支配するということを表しますし、動物によって描かれてますね。この2節では、ヒョウとか、足は熊の足だったり、口は獅子の口だったり、まあ、文字通りそういうのをこう合わせますとね、とても奇妙なこう動物が生まれますが、さっきから言ってるように、これは絵ですね。ですからこれは人間ですが、その絵なんです。こういう人物です。で、どういうことかというと、まあ、このヒョウっていうのはとっても速いですよね。素早い。速い。でもヒョウはそんなに力がありませんよね。でも、速い。そして、クマの手っていうのはとっても強いですよね。強い。速い。強い。そして、この、獅子のね、口っていうのは、まあ、怖いですよね。噛まれますとね。まあ、本当に命取りですよね。まあ、そういう、こう、速さと、強さと、こう、怖さと、こんな話、こんなようなものを描いてますね。 で、さらに2節の後半には、竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えたということで、まあ、悪魔によって力が与えられ、立てられ、まあ、誘導されるというね、こういう、すなわちこの人間の裏に悪魔がそれをこう働かせている。こんな話ですね。3節見ますと、その頭のうちの一つは撃ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで、全地は驚いてその獣に従いですね。まあ、このように奇跡的にですね、致命的なこう傷を負った頭が治ったんですね。そしてそのことによって世界がまあ驚いて、そして四節、そして竜を拝んだ。まあ、竜は悪魔ですよね。悪魔を拝んだ。で、獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。まあ悪魔も礼拝したり、またこの竜も礼拝するわけですね。そして誰もその立ち向かうことができない。すなわち次々とね、勝利を勝つわけですね。とても強い、こういう世界を統一するこのリーダーですね。まあ政治家の政治的なリーダーですよね。で、続けてみますと5節6節ですが、この獣は、傲慢なことを言い、けがしいことを言う口を与えられ、40ヶ月活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対する汚しいことを言い始めた。すなわち神の港、その幕や、すなわち天に住む者たちを罵ったですね。まあ神様を汚したり、その皆やお働きを汚したり、あるいは神様とこうつながるこの信者、そういうものも含めて天の御業など、そしてその支配は3年半続くんですね。42ヶ月3年半ですが、まあおそらくですね、この皆さんの手元にありますか、この表、ね、この表の最初の3年半アンキリストがおそらく活躍していますが、徐々に勢力を増す、こういう期間だろうと思いますが、今日の話は最後の3年半ですね。最後の3年半、いよいよ、この統一をし、そして全てを支配しているこの姿が、この最後の3年半だろうと思いますね。さあ、続けてみますと、7節ですね。彼はまた聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。まず言えることは、この、信者をですね、まあ殺したり、戦ったり殺したり、まあ殉教する。覚えてますかね？この表にも出てますが、5番目の封印っていうのは何でしたか？5番目の封印というのは、信者の殉教ですよね。で、そういうことが、まあ、許された。そういうふうに活躍するんですね。で、まあ、しかも、この12章のところにもそういう話がありましたよね。12章の、13節。でしょうか。ごめんなさい。13節ではなくて17節ですね。すると、竜は女に対して、激しく怒り、女の子孫の残り物、すなわち神の戒めを守って、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。ありますね。 まあ、ここは竜の話ですが、まあ、すなわち竜はどのようにその主を信じる者と戦うかというと、この目に見える、そしてそのまあ、この反キリストですね、この人物を通してです。彼はこの7節に戻りますと、後半には、部族、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配するとありまして、全世界を統一し支配する、こういうことを見るわけですね。そしてさらに進みますと、8節には、地に住む者、ほふられた子羊の命の書に、世の初めから名の書き記されていない者たちは皆、彼を拝むようになる。とあるんですね。世界中の人々が、まあ、未信者ですよ。だからさっきも信者に、こう、まあ、その、殉教を殺したり、こう、対抗したり。戦争をするというありましたが、まあ、信者はというと、このものを拝むようになるわけですね。まあ、そのものとその像、後ほど見ますけれども、像もあります。さあ、そういう中で、神様の注意も記されていますね。これはむしろ神様からの注意ですが、9節、10節ですね。耳のあるものは聞きなさい。この表現覚えてますか？耳のあるものを聞きなさい。これはよく聖書の中に出ますよね。で、そういうように、ただ聞き流すのではなくて、本気で聞く、そしてそれに従うというね。耳のあるものは聞きなさい。虜になるべきものは虜にされていく。剣で殺すものは自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と、信仰がある。だから、まあ、この神様からの注意ですね。このような残酷な時代にも、神様にずっと対抗している人たちですが、そういう人たちへの注意です。すなわち、人々をこのように殺したり、虜にしたり、こうね、反キリストに従ってこうしたとしますよね。そうすると、そのように裁かれますよ。よく考えてくださいって、こういう注意ですよね。そして同時に、それは、ここにあるように、ここに生徒の忍耐と信仰がある。すなわち、そのままで終わらないよっていうことです。私たちはこういう中、不当の中に置かれ、いろんな困難の中に置かれますとね、どうなるんだろうとこう考えちゃうんですよね。でもここでは、そういう者たちは裁かれますよということで、それが忍耐と信仰、ね、信者に対する励ましとして与えられてますね。さあ、ちょっと飛びますが、16節ですね。いきますが、ごめんなさい、16節ではなくて18節ですね。ちょっと数字が、はい、18節ですが、ここに知恵がある、資料あるものはその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666であるとありますね。まあ、皆さんどうでしょうかね。666って聞いたことありますか？ね。ね。その、ホラー映画とかね、そういうものにも出るかもしれませんね。まあでも、聖書から来てますね、666はね。で、まあこの獣の数字だと言いますが、また、その数字は人間を指してるとありますね。まあ、いろんなこの666の意味を説明する人もいますが、はっきり言って分かりません。それが何を指しているかよく分からないんですね。私はいろんな意見も聞きますけども、でも一つ言えることは、聖書の中では7つという数字は完全数です。 完全する。神様を表したり完全なことを表すのは7ですね。で、6は人を指す数字です。これはもう聖書のところでわかりますけどね。ですからまあそういう意味では666はまあ人を指してる、まあそういうような意味合いなのかなと、少なくともそれは言えると思います。他にいろんな考えもあるんですけど。まあですからそのような意味で考えると、この獣は恐ろしいんですけど、でも実は人間に過ぎないんですよ。ですから神様の御前では勝つ見込みはないんですよ。ね。そのように私たちも考える必要がありますね。確かに悪魔にバックアップされ、ね、ハンキリスであって、その偽予言者もそうですが、しかしながら人間に過ぎませんし、悪魔も天使に過ぎないんですよ。まあ堕落した天使ですけどね。ですから神様に勝つ見込みはありませんね。最終的には、まあ、先ほども読んだんですが、火の燃える池に投げ込まれます。裁かれますね。まあ、そういうことを私たちは覚えないといけませんね。さあ、そこで、11節から、もう一匹の獣、このさっきも紹介した偽預言者ですね、の詳細を見ていきます。さあ、11節にはこうありますね。また私は見たもう一匹の獣が地から登ってきた。それに腰のような二本の角があり、竜のようにものを言った。まあ、こう見ますとですね、まずちょっと気づくことは、このもう一匹の獣は海ではなく地から登ってくる。あります。まあ、これはもう断言できないんですけど、もしかしたらこの人はユダヤ人と思われるんですね。でもわかりませんが、そうかもしれません。で、あと言えることは、この獣の場合は子羊のように2本の角がある。まあ、子羊、2本の角とこう思うと、まあちょっとさっきのね、獣と比べると可愛いですよね。そんなに恐ろしくないですよね。しかしながら恐ろしいんですよ。ね。その話し方というと、竜のようにものを言った。だから同じように恐ろしいわけですよ。まあ、見た目にはそうだとしても、恐ろしい悪魔にバックアップされてますね。ですから、このハンキリスト同様ですね。そしてハンキリストを応援するんですね。12節から、この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む人々に致命的な傷の治った最小の獣を拝ませた。それこそ、この偽預言者ですね、はこのようにして、その最初の獣と同じように悪魔から力を得て、そしてこの、まあ、このハンキリストを拝ませるわけですね、人々に。続けて13、14。また、人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。また、あの獣の前で行うことを許された印をも、思って、地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらも、なお生き返ったあの獣の像を作るように、地上に住む人々に命じた。ありますね。いろんな奇跡もします。印を持って人を惑わすんですね。騙します。まあ、イエス様はこのことについても注意していますよね。マタイの24章をちょっと見ますと、イエス様が終わりの時代のお話をね、していますよね。で、マタイの24章の23節、4節見ますと、このように記されています。マタイ24の23、24ですね。50ページになりますが、その時、空、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが 現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをして見せてます。見せます。ね。変わりますね。まあ、そのようにイエス様もこうそのことを注意されたんですね。さらに、まあ、13章に戻りますと、15節から、まあ、さっきも、そうですね、15節ですね。それから、その獣の座に息を吹き込んで、獣の座が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺された。また小さい者も、また小さい者も大きい者にも、飛んでる者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに、刻印を受けさせたとありますね。大丈夫ですか、はい、はい。じゃあ大丈夫のようですね。はい。わかりました。ごめんなさい。ちょっと読んでる間に音をしましたけど。はい。まあ、そのようにですね、今読みましたけれども、まあ、結局、この像を作らせますね。そしてその像、まあ、その獣と像を拝ませる。させますし、そうしないものを殺すような、こんなこう内容ですね。でしかもそういう刻印をみんな受けるようにします。刻印というのは、まあ、像の刻印を受けさせるんですね。右手か額に受けさせます。でそれがなかったら物を買ったり売ったりできないと、こういうような仕組みですね。でまあ、その刻印には場合によっては数字かもしれません、666かもしれませんし、場合によってはその名前かもしれませんが、まあ、でも時々ですね、このことを悩む人がいると思うんですね。うっかりこのね、刻印を取ってしまうとどうなるんだろう。うっかりというのはありえません。というのも、これ断言はできませんが、どうもこれはですね、この獣の礼拝とつながっています。ちょっと何箇所か見ますが、14章11節ですね。14章11節ですが、このようにありますね。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みを得ない。まあ、こういう、たまかれるんですね。で、まあ、何箇所かこういう箇所があります。ちょっと時間の関係で読みませんが、いつもですね、刻印とともに、この礼拝するというのがつながっているんですね。獣や像を礼拝した。ですから、これはうっかりですね、受けるようなものじゃないです。まあ、時々、ものによってね、手にチップを今入れる人もいるんですよ。頭にチップとかね、それでこう、なんていうか、物事を買ったりね、するような仕組みですね。そうすると時々、クリスチャンによってはね、それは獣の刻印じゃないかと、こういうふうにね、もう僕もね言えませんよ皆さんにも勧めませんし、でもそんなものじゃないだろうと思います。それは別問題ですね。あまり僕は良くないと思うんだけど、でもそんな類ではないだろうと思います。まあ、わかんないんですけどね。でも、これは単にこうね、お金、通貨の使い方だけではなくて、そのものに使える、礼拝するというのがつながっているように思いますね。さあ、 でも最後にはあと2つ見たいと思いますね。神と信者とを攻撃するのが彼らの働きですね。まあ、それをちょっと見ます。まあ、6節にありましたね。そこで彼はその口を開いて、まあ、獣ですね、神に対する汚しいことを言い始めた。すると神の皆をその幕やすなわち天に住む者たちを罵ったですね。まあ、このようにですね、神を汚すというのが、この働きですね、中心的な働きです。ですから世界を統一する目的っていうのは平和、幸せじゃないんです。神様に対抗するのが目的ですね。もちろんそれはおそらくね、あからさまに言わないと思いますよ。上手な政治家はね、自分の本当の狙いを言いませんからね。そうじゃないですよ。でもそれが狙いなんです。で、結局、ごめんなさい。この両方ですね、獣、最初の獣、またそのもう一匹の獣も悪魔によって力づけられてますよね。覚えてますかね、先週12章において悪魔が天から追い出されたことを見ました。怒ってそして神様の民を攻撃しますが、その延長線ですね。結局そのゴールというのは神様の清さ、その素晴らしさを台無しにし、その自分たちのこの悪しき罪をその代わりに立てるというのがこのゴールです。だからまあそれは自慢話をしたり、あるいは怪我したり、あるいは礼拝崇拝を要求したり、まあ結局神の神殿の中にその像を建てて崇拝させると、まあ、それこそこの章にね、その中間時点でマタイの24章15節とありますが、そのことなんですね。イエス様もダニエル書もその話をしてますが、まあ、そういうようにしてですね、神様の素晴らしいお働きを潰そうとするわけですね。そしてさっきも触れたように7節では、彼らはまた聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許される。で、5番目の封印ですね、のように信者が次々と殉教され死んでいくわけですね。まあ、そういう5番目の封印の、まあ、中身というか詳細というのがこの、13章に記されているように思うわけですね。なぜそのように殉教されるかというと、刻印を拒み、そしてこの獣やその像を拝まないからですね。で、まあ黙示録は私たちにもそういうことを心準備という意味も兼ねているように思います。まあ、歴史を見ても今日も多くのクリスチャンが殉教され、迫害され、殉教されてきましたし、今もそういう人も少なくないです。私たちもその信仰のためにそう考えるべきですね。さあ、でも最後にですね、これらから学べること2つ考えたいと思います。今日の話をねまとめますが、2つです。一つは、このような中でも神はなお主権者です。で、この13章を今読みましたよね。こんなひどい中で神様が主権者ですか？こういう神様の支配のもとでこんなことがあるんですか？とこう、まあちょっと感じますよね。でもよく聖書を読むとそうなんですよ。まあもちろんそうなんです。聖書、神様は絶えず主権者ですけどね。でもこの箇所をよく見ても、5節には、例えば汚しいことを言う口を与えられ、40ヶ月間活動する権威を与えられた、 という表現がありますね。7節には、彼はまた聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されとかありますよね。誰に許されたんですか？誰によって与えられたんですか、この言葉。それは神様のお許しの中に良しとされたことなんですよ。でもそこでちょっと悩みませんか？どうして神様はこんなことを許すのかなと思いますよね。まあ神様は神様の知恵によってそうしますが、でも私思うには、それはこの私たち人類がいかに罪深いのかをはっきりさせるためじゃないでしょうか。すなわち、このことによって人類っていうのがいかに悪魔に飛んでついていくか、神様に対抗するかということを、まあ、示してるんじゃないでしょうかね。そういうこの人類の罪深さですね。まあ、私たちはなかなか悪魔がいかにひどいものなのかピンとこないわけですよ。でもこういう経験を通して、こういう歴史の中で悪魔は許されるとどんなことをするか見えてくるわけですよ。それがはっきりさせられるわけですよね。それが一つの目的じゃないでしょうか。罪とそのひどい結果ですね。まあ、さっきもね、見ましたよね。9節、10節も、耳のあるものを聞きなさいって言って、こう、裁かれますよってこう言ってますよね。そのように、この罪は裁かれます。でしかも、黙示録はね、この、反キリストの3年半の支配で終わらないんですよ。その後には千年王国があるんです。キリストが支配します。この7年間あるいは3年半のこの反キリストのひどいこう活躍と、主イエス様が千年王国を築かれ、その世界を統一し、キリストの下で統一する時のこの比較というのは、比較にならないほどのすごいこう、まあ、光と闇とような違いですよ。聖書の中で私たちは人々を闇の国から光の国へと導くと、こうパウロが証ししてますよね。まあ、その通りなんですよ。悪魔の支配というのは暗闇です。いいこと何一つないんです。そしてそれに残念ながら多くの人は騙されてますね。まあそういうことで、まずは神様の主権。そしてもう一つですね、神様は勝利を得る。この十節の後半には、ここに聖徒の忍耐と信仰がある。どこに？神様がこういうことをほっときませんよということです。こういうことを裁かれますよということです。このまま終わらないよ。ということです。そこに聖徒の忍耐と信仰がある。すなわち神様に期待するわけですね。神様は勝利をされます。まあもちろん黙示録を見ていきますとそうなんです。そうなんですね。最終的に勝利されます。それはもう疑う余地もありません。ね。神様は勝利者です。でも私たちはこういう中に置かれますと、すなわち周り、すべての人と言えるほどすべての人が悪魔に飛びついて従っていくときに、私たちはこのことを忘れてはいけません。すなわち、今はそうだとしても、今だけです。それは最終的には裁かれます。最終的には神様は勝利されます。だから、そこに私たちの信仰と忍耐があるわけですね。この、まあ、原則を聖書上見ますね。私たちは見えるものによって歩むのではなくて、目に見えないこの信仰、神様の御約束を期待して歩む。 こういうものですね。勝利は保証されてますね。イエス様は最後に戻られ、そしてこの二つの獣、今日見た獣、そして悪魔ももちろん裁かれますね。そういうふうにしてこの黙食は閉じられるんですね。まあ、今日はこの竜と獣と、もう一匹の獣っていうのを見ましたね。この二つの獣は悪魔によって力を与えられ、この世界を統一し支配するんですが、それは神様に対抗する目的をしています。さっきもちょっと触れましたが、私たちの今の世の中ですね、このグローバリズムへと、もう精一杯走っています。そしてそれはバラ色かのように見せかけてますが、まあ少なくても聖書からはそれは違うと。クリスチャンは思わないといけません。キリスト抜きの統一というのは平和にありえません。良いことにはつながらないです。ありえないんですね。だから今日の9節にもね、耳のあるものを聞きなさいっていうふうにありましたが、7つの教会にもそのように書き記されたんですね。私たちは聖書を本気に聞くべきです。ただ聞き逃すんじゃなくて、そうなんだ。あ、私は注意しないといけないんだ。ってこういうふうにね、私たちは、はっきりと、なんていうか、こう、本気に聞いて、まあ、目を覚まして、イエス様が再びおいでくださることを期待しつつ歩むべきですね。そしてそういう中で、確かに、この十節後半に、ここに生徒の忍耐と信仰があるとありますが、私たちは、この神様のご計画を忍耐を持って待ち望み、そして信じないといけないんですね。まあ最後に、黙示録の一番最後のね、ところを見ますが、22章の20節ですね。このように閉じてますが、黙示録22章20節。これらのことを証しする方がこう言われる。まあ、イエス様がこう言ってるんですね。しかり、私はすぐに来る。イエス様が、しかり、私はすぐに来ると、イエス様がおっしゃるんですね。そして、ヨハネが、アーメン、主イエスよ、来てください。とこのように、反応します。まあ、こういう学びの中で、私たちは二つですね。イエス様の約束を覚えながら、ヨハネと同じように、心から、主が、再びおいでくださることを切に祈り願う、待ち望むだけではなく待ち望みますが祈り願う、アーメン、その通りです、主イエスよ来てください、ね、待ってます、こういうような私たちの心構え、こういう心が必要ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を学ぶ機会を感謝いたします。黙示録の学びはいろいろと怖い面も悲しい面もあります。しかしその中にはあなた様の勝利の証も、そしてそういう中に置かれる私たちも勝利できることも示されています。どうか私たちは忍耐を持って、信仰を持って、困難の中に置かれても主と共に歩み従うことのできますように導いてください。今日のこの御言葉がそれぞれ私たちの心の内に用いられますように、私たちもこのヨハネと同じようにアーメン、主を来てくださいと、私たちも主の再びおいでくださることを心から待ち望み祈りつつ、主にお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。